ございます。インターネットの方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今週はですね、ちょっと怒涛の1週間なんですね。月火水とゴスペルのイベントがありまして、で金曜日に風間姉妹の納骨式があって、土曜日またゴスペルのイベントがあって、日曜日礼拝というね、でそういう状況でなんですね。でどうぞ皆さん来れるところでぜひ来ていただきたいというふうに思います。そして風間姉妹っていう方はですね、今名古屋教会の中で風間姉妹と、ね、直接会ったことないという方もね、もしかするといらっしゃるかもしれませんけれども、3年くらい前にですね、がんで昇天をね、されました。で私たちの教会では一応伝道師という形でスタッフの一人でもあった方なんですね。で私牧師になってからですね、スタッフの方が昇天する天にね、お返しするっていうような経験っていうのは、私もちょっと初めての経験だったので、本当にこうね、その事柄ってのは思い入れの強い事柄なんですね。そしてまたね、ね、顔をね、既にね、ご存知の方は、ね、今週の金曜日に納骨式が行われますの で、 で、まあ、ちょっとね、ご家族の方は教会の方ね、ぜひいらっしゃいたいと思われる方、どなたでもどうぞっていうふうにおっしゃってますので、もしお時間がつくようでしたらね、ぜひ一緒にいただきたいというふうに思いますけれどもね。また服は平服で大丈夫ですということですので、ね、ですからね、ぜひ気軽に、ね、行っていただきたいと思います。また来られる方は1時半にですね、なんだっけ、どこでしたかな、なんかちょっと三重の、また LINE でご連絡いたしますけどもね、ここに来れる方は来ていただきたいということです。ね、そしてね、ぜひ思いをね、受けて、またそのために祈っていただきたいというふうに思います。それで私がですね、近しい人をですね、初めて亡くしたっていうのは、私の母親の時が初めてだったんですね。それでその当時は私は中学校の1年生で、姉が中3でね、弟が小学校の5年生だったんですよね。でその時は一応もうクリスチャンになっていまして、それでですからね、クリスチャンが天に、ね、死んだ後天に行くっていうこともね、一応聖書的な聖書としての理解っていうのはあったんですよね。でところが当時っていうのは、その天に行くっていうこととか永遠っていう事柄っていうのがですね、まだちょっとね、十分には私は理解はしていませんでしたしね、それから教会でもね、その事柄を深く教えられていくっていうような経験がまだその当時はそれほどなかったので、母親がですね、亡くなった時にですね、まあ三重弁ですけどね、ああもうお母ちゃんおらへんのやなってね、いうふうに思ったんですよね。そして何とも言えないこう、なんていうんですか、寂しさというかね、何とも言えないこうね、ああもうあの人はいないんだ、お母さんはいないんだっていうね、そういうような何とも言えないこうね、感覚があったんですよね。そして天に行ったってことはもちろん分かってるんですよ。頭としては分かってるんですけども、しかしその天国っていうのが、昔宇宙戦艦ヤマトっていうね、アニメがありましたけど、銀河を、ね、離れてイスカンダルへっていう歌の中にあって、だから銀河系を超えて遥か彼方のイスカンダルってとこあるんですけど、もうね、天国に行ったっていうのはもうそういう本当に遠くの世界に行ってしまったんだなっていうね、そういう、こう感覚ですよね。もうやがて天で会えるっていうね、いうふうにね、牧師さんたち言ってくれましたけれども、しかしまあそれはもうね、私からすればもうね、何十年ももしかしたら何百年も先の話でっていうね、そういう感覚しかも当時はなかったんですよ ね。でところがその後ですね、今のね、私たちのこの TLEA の群れにやってきて、そして秋元牧師がですね、永遠の事柄であるとか、天の事柄っていうのをですね、解き明かし始められたんですよね。そして天国ってね、ね、中学校の頃は天国がね、本当にあってね、そこにいつか会えるっていう機会があったらいいなぐらいしか思ってなかったんですけども、 あのいろいろな体験をねこうお伺いしたりとか、また自分でもあの、ね、あのあの牧師としてあのいろんな方々のねあのお葬式、昇天式をね、前夜式を導いていったりする中で、あの確かに天国って本当にあるんだなっていうような事柄になんか出くわし始めたんですよね。例えばあの亡くなった直後に顔がちょっと硬直されてこうねこうみたいなこう硬直していたような方の顔が、あの前夜式や昇天式の時にあのだんだんこうね笑顔に変わっていって、ね、あのそれで昇天式では本当にいい笑顔になって、それであのその年式の時にあの皆さんがあなんか笑ってるねみたいなことを言ってるっていうようなこともあの1回や2回ではなくね ありましたし、ね、ですからあの普通あの人が死んだ後あのね死後硬直が始まりますので、あの人為的にこうやってねこう形を変えない限りはあの表情って変わらないんですって、勝手には、ね、ところがあの自然とですね笑顔になっていくっていうような人たちのいわゆる亡きがらっていうんですかね、あれを何度 も私 も, もあの、ね、見ることがありましたし、あの、ね、明らかにあのあ天国に行ったんだな、天国は現実にあるんだなっていうことをあの、ね、でなきそういうことがあのなければそうはならないっていうような経験がたくさんあったんですよね。そしてまた聖書の中からあの天っていうことに対して、あるいは永遠っていうことに対してあの解き明かしをね聞く中で、あの風間姉妹の時っていうのは、あ遥か遠くに行ってしまったっていう感覚とはちょっと違う感覚っていうのをあの私自身はあの当時持ちましたし、実は今でも持ってるんですよね。で風間姉妹の場合はどういう感覚だったかっていうと、確かにあのもうねこの地上生涯でお会いすることはないんですけれども、なんて言うんでしょうね、あの例えば隣町に引っ越してしまったっていう、ね、あの例えば教会だったら、あ東京カンテオケ教会に移動しちゃったっていう、ね、そういう感覚と近いんです。例えば、ね、最近だと亮太君が東京カンテオケ教会に今通ってますけど、亮太君東京カンテオケ教会に、ね、通ってね、ああ東京アンテ教会に行っちゃった、寂しいなって思う、中にもちろんそういう人いやもう、ね、ご家族なんかそうかもしれませんけど、ね、でももう寂しいな、遥かから何行ってしまったって感覚とはちょっと違いますよ ね。ああなんだ東京か、まあなんだ東京かってことはないかもしれませんけど、ね、あ東京だったらまたねあの会う機会もあるし、ね、あのね、まあいわゆるねこの21世紀ね新幹線使えば2時間ぐらいで行けるわけですから、ね、あのもちろん風間姉妹のところ2時間で行けるわけではありませんけれども、しかしね感覚的にはちょっとねそういう感覚にちょっと非常に近い感覚で風間姉妹が天に行かれたっていうねあの印象なんです、ね、でどうしてそうなのかなっていう時にちょっとね最近訳が分かってきました、ね、でどうしてかっていうとですね、私たちの人生っていうのは地上の生涯っていうのがありますね。ね、地上生涯、まあ、これはどんなに長い方でも120年ぐらいでしょう、ね、通常健康に育てば80歳とか120歳とかね、そのぐらいで、ね、あの生きてあの、ね、生きてたと思います。あのボランティアでですねあのいつもねあのゴスペルで歌わせていただいているね、ある施設にですねあの100歳のねあのおばあちゃんがいらっしゃって、ね、本当に今まだお元気なんですけどね、まあ、でもあの私たち大体120年まで生きたらねものすごい長生きだと思います。で、一般の方々っていうのはこのこれですね、この期間を人生と考えます、ね、でもし皆さんの中であの人生はこれだっていうふうに考えている方がもしいらっしゃったら、ね、聖書から見るとちょっとね必ずしもそうではないっていうことをあのぜひね今日覚えて書いていただきたいなと思います。どうしてそう違うのかっていう と、このまあ、例えばこの人生の私たちは地上生涯の終わりを迎えた時に私たちの霊というのは天に行きます。イエス・キリストを十字架を私たちの罪の身代わりと信じる者たちですねはあの、ね、あの罪の許しをいただいておりますので、あの私たちがあの肉体はこの体はなくなりますけれども、この霊は天に入ること、天国に入ることができる権利をいただいているわけですね。ですから私たち皆さんがやがて地上生涯を終えられる時が来た時にあの天に行くわけです、ですね、でその場合あのこの形ではないです、ね、今まさにこの形ではないですけども、 あの霊という形で天に行ってるわけです、で天にいる期間ってはどのぐらいか分かりませんけれども、やがてキリストの再臨の時、まあちょっとここ話を話すと長くなるのでやめます。再臨のタイミングで御霊の体というのをいただく時が来るよというふうに言っています。ね、神様が新しい体をくださると書いてあるんですね。でこの新しい体になった時にはこれは今度は永遠になります。御霊の体は死なないわけですね。御霊の体は、朽ちないわけです。で御霊の体はもっと今の体よりも強いと書いてありますので、このね永遠の中で何か私たちがするべき働きのためにこの体、御霊の体が与えられるわけです。ここからは永遠です。で聖書が私たちの人生と言っているものはここではなくてここなんですね。ね、分かりますか？お分かりいただけますかね。聖書があのみんな私たち皆さんの人生と言っているのは地上生涯だけではなくてこの形態、形が違いますけれども地上生涯でこの血肉の体に生きている今も人生です。この血肉の体から離れて霊の状態で天にいる時も、人生です、ね、形が違いますけど霊の状態での人生もあるというわけです、ね、そして御霊の体が与えられて永遠になった後もこれこの人生なんです、ね、だから形が違うんですけども、ね、あの人生は続いているっていうのが聖書の言っていることなんです。お分かりいただけますかね。でそうなるとあの天に行かれ例えば風間姉妹とか、ね、それから私たちのグループだったらあの牧師の方で、ね、いろんな方々が天に行かれましたし、ね、最近だったら四日市のね、慶三さん、ね、が、ね、あの天に行かれましたけどもね、彼らは天に、ね、帰ってもうそれで人生終わりで眠ってるんじゃなくってあの我々がこうやって生活しているように天での生活を彼らはやっているっていうねそういう状況です。だから同じく私たちはあの形が形態が違うだけで同じく人生をやっぱりね今も歩んでるんです。今も生きて歩んでるんです、ね、ですから皆さんの中であのご家族やご親族の中であの天に帰られた方いらっしゃったらその方々は天に帰ってはるか彼方の天に行ってそれでもう眠ってるんではなくてむしろ我々のことに関心を持ちつつ天での生活天での働きに ついてらっしゃるということね。私たちはそこをしっかりとあの理解をしておく必要っていうのがあります。そしてねかつて私の母親が死んだ時っていうのはもうはるか遠くでねもうね私と関係のないような世界を歩んでるんじゃないかなっていう気がしたんですが、最近はね私はそうではないんではないかと思います。どうしてかっていうと天国で一人の罪人がイエス様を信じて神様に立ち返るならば天でもう大歓声が起きるって書いてある聖書に実際書いてあるんですね。ということは天国でに戻ってらっしゃる方はこれはまあ第一に神様であり、ね、天使たち御使いたちであると思いますけどもそれでそれとともに天に帰った生徒たちも地上でのね歩みの中で起きる出来事に結構関心を持ってね見てるんじゃないかなっていう気がします、ね、そして救われたならば「わあ誰々さん救われたよかった」ってねきっとやってると思いますね。秋元牧師がですねある時にあるねクリスチャンの方で召された天に帰られた方がいらっしゃったんですって。それ でその天に帰られた方のご親族のなんか結婚式かなんかに招かれて詩式かなんかされる、ね、形で招かれてね、その詩式にちょうどね臨む直前にその日の朝だったと思いますけど秋元氏がですね神様にお祈りしたんですって。ね、今日から天に行かれた今日天に行かれた誰々さんのご親族の結婚式の奉仕をしますので、ね、祝福されるように、ね、主のね素晴らしい技が出されるように神様天に帰った誰々さんに祈っといてって言っといてくださいって祈ったんですって、 まあね、あまりそういうふうに祈るケースが私が聞いたことがないので、あ、そういうふうに祈るんだなって思ったんですね。あの皆さんちょっとね、天に帰った人に直接祈らないでくださいね。これは偶像礼拝になっちゃいますので、ね、でただしあの、ね、天に帰った方に対するあの、ね、電話のやり方があって、ね、どうやればいいかというと神様に言うんです、ね、秋元牧師はそう言われたんで、あの天に帰られた誰々さんに、あの誰々さん の, その親族の方 の, あの式に臨むので、誰々さんに取りなしの祈りをしておいてくださいって神様が言っておいてくださいって、ね、そうやって、ね、あの言ったんですって。でそうしましたらあの、ね、朝だったと思いますけど、そしたらね、あの奥様と予言多分されている時だと思いますけども、あの、ね、正確なことは秋元氏にまたお会いしたと聞いてください。そしたらですね、予言が出てきたんですって。どんな予言かっていうと、あの、ね、その手に帰られた方の旦那さんだったかお父さんだったかが、あの、ね、まだイエス様を信じてない方なので、あのそして手に帰られた誰々さんがその信じてないその、ね、旦那さんだかお父さんだかをあの、ね、福音を伝えてほしいって、ね、強く願ってるから福音を伝えなさいっていうような指示だったんですって。でそれで、結婚式に実際に臨んだらお父さんだったかもしれませんね。お父さんはあのそのご紹介の時にあのお父さんがですね、そのね、その旦那さんだったかお父さんがあの福音派の教会の役員をしているっていうような紹介だったんですって。で、あ、なんだ、じゃ あ, あの予言間違いだなと思ってね、それであの間違いだったんだなと思って、そのままずっと式のうちにずっと臨んでたんですって。でもちょっと変だなと思ったので、あのそのね、あの旦那さんだかお父さんのところにね、あのご挨拶に行って、それであの先ほどね、結婚 の, その披露宴かなんかの司会の方が教会のね役員をされているっていうふうにおっしゃってましたけども、あれは本当なんですかってこう聞いたんですって。そしたらね、お父さんが、あの、いえ、私はそんな教会にも行っておりませんし、役員もしておりません。あ、ちょっとあれは間違いですってね、言われて、あの、全然福音でイエス様を信じてないっていうことが分かったんですって。で、あの、あ、で、あ、これはやっぱりそれはね、あの、示し通りだっていうふうに思われて、それで、あの、そのお父さんだか旦那さんだかに、秋元氏は福音を語られて、その時にね、こうイエス様を信じて救われるっていう技が起きたそうです。ですね。で、何の話をしているのか、なんだか分からなくなってきますけど、あの要するにあの天ではやっぱり営みがやっぱあるんですよ ね, ね。そして天ではあの地上生涯の中であの、ね、救われてくる方々、ね、イエス様のことを、ね、救われ る, か救われるです、ね、あの、ね、天国の、ね、チケットを、ね、あの得るっていう、ね、方々のことをあの本当にこう、ね、あの大歓声を持って喜ぶっていうふうに書かれていますので、ね、ですから、ね、いわゆる関連を持って私たちはこの地上における歩みをなしているということを、ね、あの覚えておいていただきたいというふうに思います。そして聖書では地上でないとできないことがあるよっていうふうに言ってるんですよ ね, ね。この地上生涯でないとできないことがあって、でそれはこの永遠の世界に向かってつながりがあるよって書いてあるんですね。ですから皆さんね、地上生涯の歩みの中でぜひね、私たちが何をしていけばいいのかっていうことをあの神様にね、あの聞いて、求めつつですね、この歩んでいかれることをあのお勧めいたします。私もね、それをね全うしてね、あの永遠の方にねこう行きたいなというふうに思っております。ぜひ、ね、そのことを覚えつつ歩んでいただきたいと思います。エペソ書の方をお開きください。6章ですね。ここはちょっとさっと言います。時間がちょっと思ったより取っちゃったので、6章の5節からです。エペソ人に手紙6章の5節から380ページですね。私の聖書をお読みしていきます。6章の5節から、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から主人、地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。こう書いてあるんですね。で、このここでは主人と奴隷の関係の事柄をあの聖書が述べています。当時の奴隷というのはあのローマ帝国の時代ですから、奴隷というのは、主人の所有物という扱いだったんですね。ですからあの当時奴隷の方々というのは一般的な人権が認められていないケースがあったりとか、ね、それから 場合によっては家畜よりもひどい扱いを受けているっていうようなケースもあったというふうに記録があります。ただし聖書に出てくる主人と奴隷の関係の中では、その中で信頼関係があったりとか、ね、それから証明の方で良い扱いを受けているようなケースも出てきます。例えばアブラハムっていう方がしもべの方々、ね、方がいらっしゃったんですけども、アブラハムのしもべの、ね、リーダーの方に最後、ね、アブラハムは自分 の、ね残りの人生が短いっていうことになった時に、イサクの、ね、お嫁さん探しをしもべのリーダーの方に頼む箇所が出てきますね。あの時に私に要するにこう誓ってくれって言うんですね。必ず御心のイサクにとってのね、神が用意した奥さんを見つけることができるようにあなたは探すっていうことを、必ずそれで真実を尽くすということを誓ってくれってね言うんです、ね、アブラハムはしもべ奴隷ですから、ね、お前必ずそうしろよ、絶対そうしろよっていうこともできたんですけど、アブラハムはそこでそう言わなかったんですね。人格としてしもべのリーダーの方に、どうか私のことを思うんだったら、どうかあなたは私が願っているように、私の心を行うことができるように、どうかやってくれ、やってください、頼む、やってほしいっていうことを言ってですね。でしもべはそのアブラハムの主人であるアブラハムの願いを、願い通り、神にある願い通りに対応するっていうふうにしてですね、イサクのお嫁さんを探しに行くわけですね。そのように、人格と人格のつながりが、ね、なかったわけではなかった、全くなかったのかと、そういうケースもあったと思います。でここでは、今の、時代は ね、そういうふうに所有物というような形の雇用契約はありませんので、ちょっとね現在の雇用契約はね、この当時の奴隷と主人の、ね、関係がイコールではありませんけれども、しかし私たちが例えば何かお仕事をするとか、ね、雇うとか雇われるとか、ね、誰かの部下になるとか、あるいは誰かを部下に持つとかってなった時に、ちょっと適用できる部分っていうのがあると思います、ね、それは何かというと、表面的に従っていくっていう対応ではなくて、主に従うっていうことを土台としつつ、雇われている側だったら上司に従っていく、上司の、に対応していくっていうことを聖書が進めております。そしてだからといって上司がね、私たちに私たちがやった真実に応える形で親切にしてくれると、必ずそうするかって、そうとは限らない、ね、かもしれません。しかしね、聖書はこう言ってるんですね。8節、良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っていますって言ってるんですね。ですから、雇用関係の中で真実にその秩序の問題に対して対応していくときに、その方は神様がそうおっしゃってるからそうするわけですよ ね。つまり神の言葉にがあるがゆえにそれに従うわけですけれども、その姿を神様がご覧になっておられて、で上司が祝福するんじゃなくて神が祝福するっていうふうに言ってるんですね。まあ結果神が祝福された結果上司から祝福が来るかもしれませんし、神が祝福した結果上司じゃないところから祝福が来るかもしれませんが、それは分かりませんけども、ともかく神が祝福するって書いてるってことね、覚えていただきたいと思います。同じように主人に対して9節でこう言っています。あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい、脅すことはやめなさい。でですから、もし皆さんが上司の立場にある場合に、部下をなんかこう脅すような形でなんか命令を聞かせたりとかね、そういったのはちょっと聖書とぶつかる部分があるということをね、私たちは覚える必要があります。であなた方は彼らとあなた方のとの主が天におられ、主は人を差別するされることがないことを知っているのですからと言ってますね。ですから、主人、経営者だったり社長さんだったりでいろいろなケースがあると思いますけども、主人の立場に近い方々は、その方々の主が天にいらっしゃり、そしてその主は神様は人を差別することがないっていうことを 覚えつつ、主を恐れつつ、部下に対する対応において御心を行いなさいというふうに言っているということです。ですね。で、これがいわゆる、雇用関係の中にね、ける、神様の御心に適応できる部分ではないかと考えられるということですね。覚えておいていただきたいと思います。さあ、そして、順番に夫婦関係、親子関係、ね、それから職場の関係と、ね、順番に見てきましたけども、これらのことがある中で、神様が備えていらっしゃるこの秩序の守りの中に私たちが入っているということは、実は非常に重要なことです。私たちが不必要な戦いや不必要なサタンからの攻撃からね、その中でこう守られていったりする部分もありますし、神の祝福がね、その中にね、置かれるっていうこともやっぱりありますので、ね、そういうようなことをね、覚えつつ歩みを進めておいていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな助けと恵みを感謝します。お一人のうちに豊かに主の祝福を注いでください。あなたの霊の恵みを与え、またで癒しを荒らしくださるようにどうぞお願いいたします。イエスキリストによって病の霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的施策の霊を縛る、イエスキリストによって思い技に働く霊を縛る。天の父様、あなたの特別な助けと恵みと見働きをなしてくださるようにどうぞ主をお願いいたします。私の祈りは全然聞かれないっていう思いを持っていらっしゃる方の様子が見えますが、ちょっとその方は、非常にこう聞かれないっていう言葉の中でのちょっとこう神様に対するちょっともうつぶやきがちょっと多くなってしまっているので、それでちょっと神の手が見えない部分があります。でまずちょっとこのそこから一回立ち止まって、それ悔やためることを悔やためて、で、感謝の土台に歩みに切り替える主が語っておられます。で感謝の祈りを丁寧に積んでいくときに、神がどう働きどう技を成してきたか、また神がどう働きどう技を進めようとしているかっていうのをその方は見始めるようになります。天の父様、あなたの助けと見働きを豊かに置いてくださり、癒しを与え解放を与えてくださるようにどうぞお願いします。あなたの特別な恵みがなされ、特別な御業がどうぞあらされていくようにどうぞ主をお願いします。ちょっとある心配事のある方の様子が見えますが、それを神様に委ねるように語っておられます。そして、委ねて祈るように、また感謝するように主を語っておられます。その中で、その心配事に対する神様からの解決が与えられます。天の父様、特別なご用事を見当たらなし、癒しを与え解放を与えてください。ちょっと鼻が詰まっている方の様子があります。そこは癒されました。その癒しを与えてください。目の焦点がちょっとこう狂ったりぼやけたりする方のところに主が来ました。癒しを受け取ってください。天の父様、助けを求めてください。神経痛がある方のところに来ました。癒しを受け取ってください。イエスキリストにあって、お一人のうちに主の癒しを責めず、イエス様の前によってお祈りいたします。アメン。それではハレルヤを賛美したいと思います。お待ちください。私たち一同と共に常しえにありますように。それではどうぞお座りください。主から報告をさせていただきます。今週はちょっとね、忙しい予定ですけど、月曜日が、ハイウェイ、カリアハイウェイオアシスのライブと楽の夜のライブですね。火曜日が諸崎の市場とクロワッサンでのコンサート、水曜日は一宮でフェスとなります。で、それから木曜日は、お休みで、金曜日風間姉妹 の納骨式ですね。で土曜日は石畳ふりあい記録と花の亭でのコンサートとなります。ぜひ来れるところです。ぜひ来て共に歌っていただきたいというふうに思います。次の中部聖会は7月の1日から3日の予定となりますので、よろしくお願いします。 J ゴスペルコンテストが5月25日